こんにちは、遠藤和樹です。秋山町健治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますがね、質問も、たくさんあるんですけど、どうですか、何かありますか。冒頭に、
いやいや特にないっす。
ないんかい。ないんですか。
いやあのね、このやっぱ最近自分を知るって大切で、
今更この後に及んでですか。
いや
さらに、ね、どういう意味ですか。
いや、あのね、やっぱりヨタ話、下手ね、
そこ、あ、自分を知る。
そうなんかこの間ね、ちょっと、合気道の、まあ、あの、私、商談したんですよ、2段に、
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、それでみんなの前でそういうなんか会があって喋るわけですよ。
ああ、そういうこと。
一言ね、
商談者が、要は稽古生の前でちょっとじゃあ一言、秋山君みたいな感じですか。
他、の方も喋るんですけども、みんないい感じでこう程よい笑いが出てくるんですよね。
お、
私なんか言ってやろうと思うんですけども、だいたい場がシーンとなって
もうイメージ湧きますけどね。
最後に
そういう気ありますよね。
最後に、秋山さん言うこと難しいんだよねっていう声が
言われたんですか。
難しいね、もっと軽くいこうよとか言って、おいみたいなのがあって。いや、
真剣ですからね。
いや、なかなかね、ほら、それこそ大久保さんとか、なんかすごいユーモアあるじゃないですか。
いや、まあユーモアすぎですけどね。
まあそういうことも含めて、まあ、なんとか面白い話をしようと思ったんですけども、まあ苦手だなということをちゃんと受け入れて進みたいなと今年思ってます。
というヨタ話でしたということでね。
はい、
ということで今年はいろいろやっていこうということですかね。
はい、
まあ、ということでですね、今日の質問早速いきたいと思いますが、50代の方ですかね、男性です、という ところまでは分かっておりますが、いきたいと思います。秋山先生、遠藤先生、あ、すいません、恐縮です。いつも楽しく拝聴しております。また LINE やメールマガジンも日々の気づきとして参考にさせていただいております。中でも上五六は特に、お気に入りのコンテンツで楽しみにしています。さあ、そういうことで質問いきたいと思います。
はい、
その中で私が特に心に残っている言葉が、怖いと危ないは違うです。何かに取り組もうとするとき、心がゾワゾワすることがありますが、その感覚が怖いのか危ないのかを自分に問いかけることで、冷静に状況を見つめ直し、怖いだけなら大脳ゾーンにも一歩踏み出す勇気が湧いてきています。私は経営者ではなく管理職という立場ですが、部下にも怖いと危ないの違いを意識してもらい、もう一歩踏み出してもらいたいと願っております。ただ私が伝えてもなかなかピンときていない様子で、どう伝えたらよいか悩んでいます。先生のようなカリスマ性がなくても、部下にこの言葉の本質を伝えて行動を促すためのヒントがあれば、ぜひご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ということですね。
いやいや、
伝わらないもんなんですかね、この話って。なかなか、
まあ、どうなんでしょうかね。そのやっぱりその方に、その伝えたいと思っている方の中に、まあ、その感覚があれば、あ、私が思っていたことってそういうことだったんだなっていうふうにこう分かる場合もあるかもしれませんけどね。で、ここで大切だなと思ったことは、やっぱりこの方にやっていただくことは伝えることではないのかもしれませんね。
ほうほうほう。
で、まずその相手の中の事実をこう思い出させることが一ついいかなと思ってます。
はいはいはい。
例えば部下の方と話をしたときに、なんかこう、これまでこううまくいかなかった判断ってどんな時だったって聞くとするじゃないですか。
はいはい。
で、こういう時、例えばプレゼンで緊張しすぎちゃってうまくいきませんでしたみたいな。で、その時に何が一番怖かったって聞くとします。
なるほど。
そうすると、なんて答えるんですよね。なんかこう、失敗するのが怖かったとか、あと実は失敗して顧客じゃなくて上司に注意されるのが怖かったって。
はいはいはいはい。
そういうの出てくると思うんですよね。あ、そうだよねって。じゃあその結果何を失ったのっていうふうに聞くとします。そうすると、なんか自分の中で、この顧客じゃなく女子の顔が思い浮かんでしまって、自分の本来のパフォーマンスが で出せなかったとか、
はいはい、ありますよね、うん、
ゆとりが出せなかったみたいな、
パフォーマンス出しきれなかった、
うんうん、そうするとそこで、あ、じゃあ本当はどうしたかったのとかって話をするわけじゃないですか、
はいはい、
そうすると、いや自分はそういうこうね、失敗したらどうしようじゃなくて、失敗してもしなくても思い切りやりたかったみたいなことが出てきたとします、
うん、
でこうなってきたときにもうこれで半分伝わってるわけですよ。今あなたは、あ、そっかと、自分の中で失敗したらどうしようって言って上司の頭が思い浮かんで、そこに対して怖かったと、不安があった、うん、その結果パフォーマンスが発揮できなかったんだよねと。でそれが例えば違う言い方でするとみたいな話で、その怖いと危ないを仕分けるって考え方があるかもねみたいなところで、相手のストーリーを聞いた上で、ね、
うんうん、
そしてその言葉をこう置いておくというのは一つあると思いますね。
あのポイントはこう、その相手にちゃんとその相手の中のその怖いとか危ないっていうことのストーリーをちゃんとまず思い出してもらって、共有することでその伝えたいことを伝えるっていう話が多分お伝えしたい話だと思うんですけど、
そうですね、
こ今の話は例えばで言うと、怖いの話の例、
今怖いの話ですね。
お、
怖いという、
うん、あ、もちろん、どうぞどうぞ、
うん、で怖いの話で、怖いというところで自分がどんなパフォーマンスになったかということを本人のストーリーで語ってもらう、
うん、はいはいはい、はい、これ危ないのストーリーって例えばどういうのがあるんですかね、仕事上で今みたいな話だと、はい、
そうすると例えばそのプレゼンが今回通らなかった場合は、うんうん、会社の数字はどうなっていくと思うとか、
あ、はいはいはい、なるほどね、
その後に起こる事実についてこう見ていくということですね。
今の例は例えばその売上下がって会社が危ないよねという意味でってことですかね、
う
ん、はい、
そうですね、
うん、
ですからあの実際にじゃあその後探足す時もですね、じゃあ今私たちがその経営とかお仕事をしていく中で危ない状況ってどういう状況だと思うみたいな、数字がこれ以上落ちたら危ないよねって、
うんうん、
でここの危ないということに対して手を打つためにはどうしたらいいと思う、あ、やっぱりしっかりとお客様に価値を伝えることですと、じゃあ価値を伝えるためにはどんなパフォーマンスになった方がいいと思う、やっぱりこう自分がお客様にちゃんと役に立ちたいという気持ちを持ってやることですみたいになると、危ないに対して自分のいいパフォーマンスをしていこうというふうにこう変わっていくというところですね。
なるほどね。でも確かに、だからこれ言い方変えると抽象と具体の話とも言えるんですかね。
そうだと思います、うんうん、
この怖いと危ないの違いっていう抽象的なテーマがなかなかね、具体の自分の話としてくっつかない、まあ、頭いい人というかね、方だと想像できちゃうんでしょうけど、なかなかそれって高尚なことですもんね。だからそこを少し具体を一回落としてあげて思い出
す、ね、
話をすると。
ですからこれをあのもう一つワンオンワンでしていくならですね、
うんうん、
例えば相手が何かこう怖がってるとするじゃないですか、
はい、
ではプレゼンで、いや、また上司の顔が思い浮かんでみたいなね、
はいはい、ありますよね。
そうしたら、え、今どんな気持ちなの、どうしたいのっていう、こう内面に行く前に事実をしっかり聞いてってあげる、
うん、
で今プレゼンの資料って何パーセントまで終わってるのっていう、これ事実ですよね、
はいはい、
でどこでスタックしてるのとか事実で、判断基準はどこに持ってるのとか、これいつまでに完了すべきなのっていう、こう事実をこう並べていく。でその後にこのままだとどうなっていくと思うみたいなところを伝えていくことによって、やっぱり怖いではなくて危ないということに対して自分がこうどういうふうな行動を取っていくかということにこうつなげていけるといいと思いますね。
いうことですよね。なるほどね。でも確かに怖いと危ないがどっちなのかっていうのが、そもそも自分でもちゃんと整理ついてなくて漠然としてるっていうことの方がまず起きてる現象としては多いんですかね。
うん、そうだと思います。
で聞いてったら、あれ、怖いっていうか危ないと思ってたんだってことにやっと気づけて、ここからスタートできるみたいな、うん、そういうことなんですかね。
そうです。じゃあなぜ私たちはその怖いという感情を持ってるのかって、
うんうん、
やっぱり重要ですよね。その実は怖いというのは 危ないを見に行きましょうというサインというふうに捉えていただければいいと思うんですよ。怖い、やばいな、やだなということは、危ない、つまり事実を見に行くタイミングが来てるんだなというふうに捉えていただければ、怖いと思っていけないわけではないと思うんですね。
怖いっていうのは危ないを知るための感情ってことって言います
か。そうですね、はい、あとは事実を見て見に行きましょうというサイン。
怖いと逆にうっかりどちらかというと見ないようにしちゃいますよね。
そうですね、
逆ってことね。
そうです。あとはその怖いっていうところを見な、怖い内側を見なくちゃいけないと思いすぎちゃうと、この怖いの俺はどっから来てるんだみたいに行き過ぎちゃう場合
なるほど。なぜ怖いと思ってるのかって深掘る方に行っちゃって、いやいや何が怖いのかの何がの事実の方が大事でしょっていうのが置いてきぼりになっちゃうってことですね。
そうです。
これでも確かにマインドに関心がある方が起きがちな。
そうですね、
逆言っちゃうと冒頭にあれですね、年始の回ですか、あのマインドばっか見すぎて現実見ないって話につながりますね、
はい、
これ、
はい、ですから、まあ、例えばですよ、この一件終わった後に自分が次また危ないに反応してしまう、それを防御しようみたいな時間を作るんであれば、その怖いってどっから来てるのかって内面を掘ることも必要だとは思いますが、今しっかりと目の前の現実に対してアクションを起こしていきたいフェーズですから、ここはですから、ここの部分をしっかりとね見ていきたいのと、そうそう、あの年始に挙げた今年は覚悟を行動に移すっていうことも含めて、現実というものに対して自分がどうこう関わっていくのかというところを意識していただくという意味で、この上五六をうまく使っていただければ嬉しいですね。
いうことですね、
はい。
まあ、ということでね、ぜひまた何か質問ありましたらお待ちしております。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。